ハレルヤ、天と地とその中にあるすべてのもの、私たち一人一人を愛するために作ってくださり、また神の栄光を表す最高傑作として作ってくださり、生かしてくださっている主よ、今日もあなたの愛の中で命が与えられ、そして神様、あなたの尊い犠牲の上に私たちが罪許された神様の子供として、はばかることなく大胆にあなたのもとへと近づくこと、あなたの御翼の陰に身を隠すことができますことを心から感謝いたします。それぞれの一週間の旅路を終えて、再びこのところに主の宮に集められてまいりました。どうか主を今私たち一人一人の心の中をご覧くださり、傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道へと導いてくださりますように、心からの平安と心からの喜びと心からの感謝を持って、神様あなたを褒めたたえ、またあなたに礼拝を捧げることができますように。そして主よ、あなたがお語りくださっている御言葉を理解することができるように導いてください。そしてそれを理解するだけでなくて、それを実際の生活に当てはめ、そして本当に真の自由の中を、誠の自由の中を私たちが歩み続けることができますように、助け導いてくださることをお願いいたします。すべてのことを期待し、またあなたにお委ねし、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。十回というものを前回から学び始めましたけれども、今日は誠の自由、真の自由という題でメッセージをさせていただきたいと思っております。今日自由という言葉はいろいろな意味で使われますけれども、本当の自由とは何なのでしょうか。またそれはどのようにすれば私たちが得ることができるものなのでしょうか。そのようなことを少し歴史的なことも振り返りながら味わっていけたらと思っています。私が考えたところによりますと、本当の自由というのは止まりたいときに止まれる自由です。あるいは動き出したいときに動ける自由、まあ、コントロールできる自由と言ってもいいでしょうか。右に行きたいときには右に行ける自由、左に行きたいときには左に行ける自由、この自分の思い通りに何かをコントロールすることができる、それが自由ではないかと思います。私の、恥ずかしい経験を2つほど、コントロール不能になった経験を2つほどお話ししたいと思います。いずれも車に乗っていた時のことです。1つ目、私は愛知県の豊橋というところに長い間住んでおりましたけれども、そこはですね、車で30分ほど南に行きますと、太平洋に出ます。そしてウミガメがこう産卵するような本当に広い砂浜がずっとな続いているところです。 ですから砂浜の中には車を乗り入れては卵が、ダメになったりするのでダメなんですけども、でも砂浜の横にまあ、ちょっと道があるわけですね。こう浜を、海を、太平洋を横にしながらこうドライブできる道があるんです。私はそれはお気に入りの祈りの場所でもあり、また、気分転換の場所でもありましたけれども、いつものように、車を走らせてその海岸の横の道に行ったことがありました。その時は台風の後だったんですね。それでいつもよりも砂がこの路面の上にたくさん乗っていたわけであります。そうしますとですね、調子よく行っていたんですけども、ある時にですね、動かなくなりました。いわゆる砂の中にはまり込んだという状態なんですけども、そうなると皆さんどうなるでしょうか。アクセルをいくら吹かしても空回りするだけで、そこから一歩も出ることができなくなりました。一生懸命ですね、
なんか板になるようなものがないかと思って拾ってきてですね、あのタイヤの下に差し込んで一生懸命こうタイヤが回るようにやったりするんですけども、動かない、もうお手上げ状態ですね。でちょうど感謝なことにそこにサーファーがいまして、まあランドクルーザーですとかそのさ、何でしたっけ、そういう4区のですね、 4WD の、そういう四陸道の車がありましたので、しかも牽引ができるようなですからですね、哀れな車はですね、あの引き出されて力強いこの車に引き出されてですね、そこから助け出されたということがありました。私たちは調子に乗っていろんなところに出かけることがあるかもしれません。そして大丈夫大丈夫と思っていろんなところに顔を突っ込むことがあるかもしれません。しかしひとたび、そういう砂の中にとらわれるようなことになりますと、もう自分の力ではそこから抜け出すことができない、そういうことがあるかと思います。いわゆる依存症というものがあります。アルコール依存症、またギャンブル依存症、また様々な性的なことに関すること、またありとあらゆることが私たちを誘って、そしてもうそこから抜け出すことができない、そういう状況になることがあります。それが一つ目であります。二つ目の経験、それは最近のことでした。今あの紅葉がですね、この近くの町の市街地にも降りてきましたけれども、少し一足早く紅葉を見てみたいなと思いまして、山の方に車を走らせていきました。感謝のことにとても綺麗な紅葉が見れたのでありますけれども、帰り雨が降りました。雨道の下り坂のカーブ、これは非常に怖いですね。スピードを落としていたつもりなんですけれども、なんとですね、カーブを曲がり切ろうとした瞬間の時に、私の車はコントロール不能になりまして、スーッと90度半回転してしまいました。で、感謝のことに後続の車が止まってくださったので、車間距離が生まれましたからね。で、感謝なんですけども、もし車間距離取らずにこう急いで来ている車だったとすれば、間違いなく横っ腹にガーンですね。あるいはで感謝のことにもうハンドル不能になったんですけども、どこにもぶつからずに、そして感謝のことに本当に幸せというかですね、もう顔が真っ青になりながらですね、ああ神様感謝しますという、そういう状況だったんですけども、あの私たちは自分でちゃんとコントロールできる、大丈夫だと思っているかもしれませんけれども、そういうことは皆さんないでしょうか。人生の中にもうこれあれ私の手に負えないことになってしまった、どうしよう、ああこれもうどうにもならない、ああぶつかるかもしれないとかですね、止まりたいときに止まれなくなってしまう、あるいは動かなきゃいけないときに動けなくなってしまう、右に切らなきゃいけないように左の方にスルッと流されてしまう、こういうことがないでしょうか。本当の自由というのは止まりたいときに止まれる自由です。動き出したいときに動ける、そこから出せる自由です。また自由に右に左に行きたいと思う方にコントロールできること、それが自由ではないでしょうか。しかし聖書ははっきり語っています。このような本当の自由というのは神様に降伏すること、神様に心を明け渡すときにだけ得られるものだということです。これまであの主の祈りをずっと何回かに分けて学びましたけれども、あの主の祈りこそまさに神様に白旗を上げて降参をして、そして心の中を、心の王座を、人生の主導権を神様に握っていただく、神様にコントロールしていただき、神様にドライブされる、そういう祈りです。実はそれこそがこの出エジプト記のところにも重なってきますけれども、本当の自由の中を自由自在に生きることができる、自由奔放ではなくてですね、自由自在に生きることができる、これがあの、今日学びたいことであります。埼玉といえば何でしょうか。埼玉といえば浦和レッズですね。あの勝ち進んだりしていますけども、あのサッカーもですね、やはりサッカーにおいてプレイヤーにおける自由というのは何でしょうか。それはボールを自分の思い通りにコントロールできるということですよ。ドライブを思い通りにして、そしてシュートを決める、思い通りのこの弾道でですね、そのゴールに入ることができる、これまさにコントロールできる自由なんですけども、 自分の思い通りにボールが動かなくてですね、ゴロゴロ転がっていったりとか、それは自由ではないということですけども、この自由について見ていけたらと思います。前回見たところは、もう一度確認したいと思いますけれども、10回の要ともいえる、この全ての自由の言葉にかかってくる、言葉がありました。もう一度出エジプト記の20章の2節、確認したいと思いますが、そこもしよろしければご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記の20章の2節、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。私はあなたの神主である。しかもあなたをエジプトの国奴隷の家、不自由な極み、そして自分で自分がコントロールできない、あるいはもう自分がこう支配されてコントロールされて言いなりになっている状態、そういう奴隷の家から連れ出したのは私だよと、そういうふうに神様はおっしゃっているのでありました。いわば前回のメッセージのタイトルと同じですけれども、自由へと解放してくださった方、それがこの私たちが信じている聖書の神であります。この方は本当に力強い方です。慰め深いだけではなくて救う力を持った方です。泥の中から引き出して再び自由へと解放してくださることのできる力を持った神であります。そのことを確認したいわけですが、今日は一つ進んでこの3節、その私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である、その後あなたには私の他に他の神々があってはならない、この部分を見ていけたらと思っております。実は私、私学を卒業した2000年の春からインターネットにホームページを作りまして、いろいろとこう発信をしています。聖書の、素晴らしさをぜひ分かっていただきたいということで、いろんなことを、書き込んだりしております。ある時に書き込んだのはこういうことです。この聖書こそ新しい人間を作り出すための本当の意味での教科書、今まあ教科書問題というのはいろいろありますけれども、でも本当の人間を育てるための教科書はこの聖書しかないと私は信じています。聖書を教えない教育は鉄砲を持たせるだけの教育とも言われます。非常に恐ろしいことになってしまう。どんなに高い教育を受けたとしても人殺しの毒ガスを作って撒き散らすことをしてしまうこともあります。それは聖書が教えられていないからではないでしょうか。しかしそのコメントに対してある方が反論してきました。あなたは聖書こそが本当の教科書だとおっしゃるが、その思想の根底において多様性と個性を否定する一神教の考え方でどうやって新しい人間が生まれるというのか、大変厳しいですね。そういう、コメントがメールが来てしまったんですね。でところがその方はメールアドレスを書いてなかったので返信はできないんですね。ですから一生懸命祈って、でまたこのホームページですね、その人に対するお返事という形でこうメッセージを載せました。こんな風に書きました。とても考えさせられるメッセージをありがとうございます。まず改めて聖書の語る一神教の立場を考えてみました。この世界にはお父さんと呼ばれる存在が数えきれないほどいますけれども、あなたの肉親としてのお父さんは世界でただ一人しかいません。同じようにこの世界には神と呼ばれる存在が数えきれないほど存在しますけれども、あなたの作り主なる神様、天地万物の創造主なる神は世界でただ一人しかいない。これが聖書の語る一神教の立場です。実際お父さんと呼ばれる人々とその人のお父さん、その間には、大きな隔たりがあります。そのような考えを多様性と個性を否定する考えだと、考える人がいらっしゃるでしょうか。同じようにたとえ世界に神と呼ばれる存在が何百万あろうとも、その神々と あなたの作り主なる神様との間には天と地ほどの違いがあります。確かに一神教の思想は神々の多様性と個性を否定しています。しかしそれは決して人間の多様性と個性を否定することにはつながらないと思います。なぜなら天地万物の作り主は私たち一人一人を誰一人として同じ顔や同じ性格にはお作りになっていないのです。オーダーメイドで世界にただ一人しかいない人、それを作られたのは、この方ですから。むしろ一神教の思想は神は世界のすべての人をお作りになった方だという立場から、ナショナリズムや民族差別の壁を越えて全世界のすべての民族、すべての人間の多様性と個性を本当の意味で尊重することのできる立場に立つことができるのではないでしょうか。
難しいことかちょっと書いたんですけども、要するに世の中にはお父さんと呼ばれる人がもう5万ともうたくさんいるわけです。でもその人のあなたのお父さんというのは世界でただ一人しかいないと。このいわゆるお父さんと呼ばれる人とその人のお父さんとはやっぱり全然違いがあります。同じように、まあ、日本では800万八百万と言われますが、そのほどの神様がいると言われます。しかしあなたを作られた神、あなたを生かしておられる命の源である神は世界でただ一人しかいらっしゃらない。これが聖書が語っていることであります。実はこの思想から多くの素晴らしい、このことが起こってまいりました。有名なのはあのマルチン・ルーサー・キングが語った私には夢があるというあの、ビジョンですね。色の黒い肌の色が黒い人も白い人も同じように神の家族として、同じ人間として神様がユニークに作ってくださっているんだ。まあ、黄色人種と呼ばれるこの日本人もですね、この、まあ、肌の色が違いますけれども、でも神様にあって同じようにユニークな、そして愛されるべき存在として作られていると聖書は語るわけなんであります。さてこの修法に書いたんですけれども、今日はちょっとこう歴史的なことも見ていく中で、この第1回をめぐって神様の誠の自由を、失わないための秘訣を学んでいけたらと思います。実はこの旧約聖書を見ていきますと、この地上のすべての民族の歴史が記されていますけれども、ほとんどの紙面を割いて中心的に記されているのはやはりイスラエルの神様だということです。そしてイスラエル民族のユダヤ民族の歴史がかなりの紙面を割いて書かれています。中心的には新約聖書になってもアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神としてこの方は紹介されます。つまりユダヤ人の神様のことが書かれているという本ですね。で、私はいろいろ考えました。なぜ日本人がこのユダヤ人のこの歴史を、がたくさん書いてあるこの聖書を真剣に学ばなきゃいけないのか、いろいろ考えたんですけども、でも一つのこの答えはこれだなと思っております。イスラエルという民族はいわば全世界のすべての民族の代表として選ばれたのだということですね。前回も言いましたが、このイスラエルという民族の歴史を聖書通して知るということは、まさにこう自分自身の見たくない本当の自分の姿を映し出す鏡の前に立つということで、そしてそれは本当に私自身の問題なのだということを思います。今日はこの私の他に他の神々があってはならないと神様がおっしゃったことについて見ていきたいと思いますが、実はこの約束は最初イスラエルという民族に与えられました。イスラエルはただ神様の憐れみによって自由へと解放されました。しかしこの後イスラエルはどのような歩みをしたのでしょうか。ことごとく他の神々を 拝み続けた民族です。この第一回をことごとく無視し続けた民族なんです。で、結果的にですね、再び奴隷となっていくという歴史があります。バビロンとかシラという強大な国に、神を恐れることもない異邦の民に戦に負けまして、エルサレムの都が焼き打ちされます。焼け野原になって残された人々は強制連行されて異国の地に連れて行かれます。いわゆるバビロン捕囚とか言われることです。イスラエルという民族はまさにこの第一回を無視し続けた結果、再び奴隷となっていってしまった民族です。仮に日本民族が神の民として選ばれていたとしても、イスラエルと全く同じように神様の愛に背を向け続けて、神様の愛に裏切り続けて歩んだことを覚えます。まあ、歴史的にはこうユダヤ人がキリストを十字架につけて殺したんだということになっておりますけれども、でもそれは他人事ではなくて、私たちもキリストを十字架につけてこの世から殺した張本人だということですね。日本の教会の歴史を見ていくならば、そのことを覚えることができます。まあ、あまり語られることが少ない、まあ、いわゆる自虐的な歴史観と言われそうなものでありますけれども、しかし本当の自由の中に生き続けるために、その本当の自由を失わないために、そのことを許された過去を心に刻んでいけたらと思うわけです。実はこの主義とキリスト教会もルーツをたどっていきますと、戦前にまで遡ることができますよね。そして戦前から戦中、あの激動の第二次世界大戦も、この教会はその時代にもここの場所に政治にあったということです。しかし悲しいことに、先週にこの教会は壊滅状態になりまして、そしてもう礼拝もここでストップして、そしてこの旧街道は町の公民館というか、その集会場として取り上げられてしまったということがあるみたいですね。まあ、戦後になって辻浦先生はじめ多くの方々が祈りと、この献身を持って再びこの場所に教会が再建されておりますけれども、日本がいわゆる辿ってきた歴史をそのまま味わってきた教会がこのスイートキリスト教会かなと思っております。実はですね、あろうことか戦時下においてほとんどの日本のキリスト教会は日本政府によって一つの日本キリスト教団というものに束ねられました。ホーリネスであろうが、旧戦宮であろうが、もう全部こう束ねられてですね、一つの日本キリスト教団というものになりました。その中に私どもの日本同盟キリスト教団も入っていたんです。第8部というところに所属していたようです。もう束ねられてですね。しかしそれはまさに国が教会をコントロールするという、まさにそういう時代でした。国家神道ナショナリズム、それに流されてしまった時代です。あろうことか教団の通り、その日本キリスト教団のトップの人ですね、まあ同盟教団でいうと理事長のような方です。その方がなんと伊勢神宮に行きまして参拝をしたという記憶があります。それだけではありません。神社参拝は宗教ではないから、これをやりなさいということで、まあ、横に神社がありますけども、おそらくほとんどの教会はそうでありましたから、この教会もそうだったと思いますが、神社参拝をクリスチャンがしたという歴史があります。まさに偶像の前にひざまずいて、そして自分たちの御利益のために、自分たちの国の戦争の勝利のために祈願がなされて、戦闘機が献品され、日の丸が掲げられ、決め代が歌われた歴史があります。それ以外ではありません。なんとですね、日本の牧師がですね、特攻警察と一緒にアジア諸国に出向いていきました。韓国やまた、いろんなところに出かけていきました。台湾もそうですし、もうアジア諸国はほとんど、日本が行きまして、そこで何をしたのか、神社を建てまして、神社参拝は宗教ではないから同胞よ、これを拝みなさいと言って、クリスチャンが牧師が勧めたという 恐ろしい歴史があります。そしてそれに抵抗していく人たち、いやそれは第一回の他の神々があってはならないということに反することじゃないですかと命を懸けて抵抗したクリスチャンがいました。しかしそういう人は片っ端から牢屋に入れられてひどい拷問を受けて殉教していったという歴史があります。日本同盟キリスト教団が105周年の時に横浜宣言というものを出しました。その一部をお読みしたいと思います。顧みて戦時下、特に昭和15年戦争の間、私たちの教団は天皇を荒人神とする国家神道を偶像問題として拒否せず、かえって国民儀礼として受け入れ、あなたには私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないという十戒を守り抜くことができませんでした。さらに近隣諸国の諸教会と積極的に平和を作り出すものとして生きることができず、国家が推進した植民地支配や侵略戦争に加担し、アジア地域の侵略に協力しました。こうして神と隣人の前に、とりわけアジアの人々に偶像礼拝の強要と侵略の罪を犯し、しかも戦後この事実に気づかず悔い改めに至ることもなく無自覚なままその大半を過ごしました。キリストの時代には抵抗する人が、そして殉教していくクリスチャンが多かったと聞いています。しかしいわゆるプロテスタントの宣教がなされたその結果としての、試金石のところにおいて多くの人々が妥協というかですね、流されて他の神々を拝んでいったということがあります。なぜそのようなことが起こったのでしょうか。その原因の一つは国家レベルの教育にあったと私は考えております。1879年頃から天皇周辺によって教育に干渉が行われていきました。そして教育勅語というものがなされましたが、これはまさに国家神道の経典でありました。日本は昔からそうであったという最もらしい言葉で、全く新しい作り話が日本の歴史が作られていきました。天皇を神聖化し美化し、日本は昔から天皇の国であったという作り話でありました。そして天皇のために死ぬこと、国のために絶対献身をして国のために命を捨てること、これが最も素晴らしい人生なんだという教えがなされまして、筋金入りの国家主義的愛国心を持った日本人が育てられました。当時この教育勅語による教育を導入した人々は、キリスト教が実は一番厄介なものだと認識されていたのであります。ところが今日の教会はどうでしょうか。あまり危険視されていないと思うんですよね。大したことないかと思われていると思います。なぜそうなんでしょうか。その原因の一つはあまりにも個人主義的な、あるいは自己中心的な、そしてまさにこの十戒を無視している、他の神々を持って神様以外のものを慕い求め、神様以外のものに心を奪われ、そして自由を失っているからではないでしょうか。この前話しましたけれども、人々は巧みなコマーシャルで飽き飽きしています。しかし本物の救いを求めて羊飼いのいない羊のようにさまよっています。そういう人たちに本当の福音を味わわないで、これは本当に素晴らしいですといくら言ってもですね、届かないということだと思います。いや、かつての教会はむしろ日本的なものと衝突しないようにということを考えてですね、キリスト教を、この塩気を失っていく、そういうこの譲るべきところでないところを譲ってしまうということをやっていたゆえに、本当に神様の前に裁かれていった歴史があります。 広島キリスト教会の牧師木村文太郎さんという方がいらっしゃっておりますが、その方はこんなことを、書き記しています。特に日誌事変以来のことであるが、国家がキリスト教の神観とキリスト教倫理の超民族的超国家的性格を問題とし、キリスト教に対する思想的あるいは直接的弾圧が激しかった。日本のキリスト教会は純なる愛国的動機からそのような態度に出たのであろうが、いかにして国家の要望するものに応じうるかを発見するのに不審し、いわゆる日本的キリスト教の研究がなされたのである。このように我々が当然主張すべきものを明確に主張しなかったことは、たとえ事態の真相を知らされていなかったためとは言いながら、今や痛烈に神の前に責任を問われることになった。もしも日本のキリスト教徒が戦時中も断固として立ち、我が身を犠牲の祭壇に捧げる覚悟を持って戦争反対と世界平和のために行動していたならば、あるいは広島数十万の人々が死しまた傷つかずに済んだかもしれないと思い、深い責任を感じざるを得ないと書いています。教会が偶像礼拝を犯してしまったこと、それが本当にこの原子爆弾を落とされるほどの壊滅的な、ことを、被った理由の一つかなと思うわけですね。イスラエルと全く同じだなと思うわけですよ。イスラエルは本当に神様に愛されて、これでもかというほどに愛されて、そしてこの育てられた民であります。しかしまさに浮気行為をしていくんですね。裏切り行為を、他の神々をもう慕い求め、私はこの神様が大好きなんです、この神様こそ私のことを幸せにしてくれる神なんです、この神様こそ私の幸せを、私の願いを叶えてくれる神様なんですって言ってですね、もういろんなバールの神様、アスタレテの神様、いろんなこう商売繁盛の神様全部取り入れました。その結果どれが起こったんですか。エルサレムの神殿が焼き討ちにされました。本当に原子爆弾で押されたような状況ですよね。焼け野原になりました。神の都が、あの美しいと言われた都が占領されて、そして有能だと思える人材は全部補修として外国に連れて行かれる、そして奴隷となっていく。再びそのようなことがないために、私たちはもう一度この十回の言葉に真剣に耳を傾けたいと思うのであります。あなたは、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から釣り出したあなたの神主である。だからあなたには私の他に他の神々があってはならないと主は語られています。かつての出エジプトの時代、イスラエルの民は子羊をふくって、その真っ赤な血をカノイと門中につけました。そしてその血が塗られている家の前を神様の滅びが過ぎ越されました。それは誠の過ぎ越しの子羊としてのイエス・キリストの贖い、イエス・キリストの救いを表すものでありました。今から2000年ほど前、世界で最初のクリスマスにお生まれくださった人となられた生ける神イエス様は、一点の罪も犯されませんでしたけれども、過ぎ越しの祭りの時、そして過ぎ越しの子羊がほふられる時に、あの十字架にかけられて殺されました。それはそこにありますように、イエスのうち全ての罪より我らを清むという救いのためでありました。ああ、イエス・キリストが私のようなもののためのに死んでくださり、私のすべての罪のために十字架で血を流してくださったんだ、そしてよみがえられたのだ、それを信じる者はすべての罪が許され、そして新しい人に作り変えられる、これが聖書の語っている救いであります。イエス様はこのように語っているように思います。
私の他にあなたのために命まで捨ててくれるような神様が他にいるのか。私はあなたのために十字架で命を捨て、よみがえり、あなたを罪と死の奴隷の家から解放したあなたの神主である。私はあなたを愛している。あなたは私のもの。あなたは私を他の誰よりも愛するか。あなたは私を他の何よりも愛するか。
そのように問われているのが主ではないかと思います。
最後に、新約聖書の時代のキリストの弟子たちのことを見ていきたいと思います。イエス・キリストという方は約3年間特別に12人の弟子たちを選びまして、寝食を共にし、特別に愛と労力を注ぎ、いわゆる弟子訓練というものをなさいました。たくさんの群衆がいたまでありますが、特定の人を選んで、12人を選んで特別に訓練をなさったんですね。ですから筋金入りのクリスチャンになったかなと思うわけですよ。ところがその弟子訓練の成果は、イエス様が十字架にかけられるために逮捕された時に明らかになりました。なんと12人の弟子の一人であったイスカリオテのユダは、イエス様を裏切り、銀貨30枚でイエス様を売り渡してしまいました。それを筆頭に、たとえ火の中水の中、あなたのためには命がけで従いますと短歌を切っていたあのシモン・ペテロ、そしてそれを筆頭する残りの11人の弟子たちも皆雲の子を散らすように逃げてしまったんですね。イエス様を見捨てて、自分の身に火の粉が降りかかる、イエス様を信じているということで自分も逮捕されて大変な目に遭うかもしれないという時に、12弟子は皆逃げてしまいました。私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われたシモン・ペテロなどは3回イエス様を強く強く否定し呪いをかけて誓ったとあります。あの人なんか知りません、身に覚えがありません、私はあの人の弟子なんかじゃありません、誓いますと言ってですね、誓ったんですね。でその時に鶏が鳴いたということがありますけれども、その鶏が鳴く前に、三度裏切る前に、すでに主はシモン・ペテロにこんなことをおっしゃっておられました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。なんとすごいことでしょうか。イエス様は初めからシモン・ペテロが裏切るということをよく知っていました。そしてそれでもなお愛されて許されて受け入れていたのであります。そしてなお裏切る予定の人のために取りなしの祈りをして、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやるものになるのだよ。なんという主の愛でしょうか。主は私たちがどんなに浮気症で、どんなに主に対する愛が薄いものなのか、どんなに恩をあだで返すような、どこまでも自己中心のものなのかを知っています。それにもかかわらず、私はあなたのために十字架で命まで捨てたよ。あなたのために十字架で命を捨てるほどに、あなたのために死んでくれるような神様がいるのか。だからあなたは私の愛の中で誠の自由の中に生き続けるのだよ。そして未だ奴隷のような状態の人々をそこから解放するために私と共に働いてほしいと願っていらっしゃるのであります。しばらく神様のそのメッセージに対して応答の祈りの時を持ちたいと思います。声に出せる方は声に出して、もう一度、あなたは私を愛しますかと、他の何よりも他の誰よりも私を愛しますかと尊ばれるその主の御声に答えていただけたらと思います。1分ほど時間を取りますので、それぞれお祈りください。
私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。だからあなたには私の他に他の神々があってはならない。神様、私たちはあなたから離れてあなた以外のものに心を明け渡すとき、本当の自由を失ってしまって、何をしているのかわからない中で、自分の身を守ろうとして、神様、恐ろしいことをしてしまうものでしかありません。イスラエルと全く同じように、私たちは本当に顔を上げることのできないほどの恥ずべきものを主体求める、そして再び自ら奴隷となる道を選び取ってしまうような、神様、愚かな哀れなものであります。しかしはどうにもならない、そのような私たちのところに来てくださいまして、再び自由の中へ連れ出してくださるために命を懸けて私のために血を流してくださった方でありますから、どうかあなたは私を愛しますかと問うていてくださる、その主の声に応えて、神様、あなただけを本当に愛し、慕い求める、そのような歩みの中で、本当の自由の中を歩み続けることができますように、そして、さまざまな欲望や、さまざまなものに虜になって、がんじがらめになって、死と永遠の滅びに向かっている多くの同胞を、神様、そこから救い出すために、私たち一人一人を用いてくださいますように、お願いいたします。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですとおっしゃられる主が、世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださいますから、ありがとうございます。どうかその方の御声に聞き従うものであらせてください。主イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。